皆さん、お久しぶりです。お元気でしたか？日本語教師のミカです。さあ、昨日ですね、神戸のカフェで、日本語カフェという名前の日本語で会話をするサークルを始めました。これは、日本語のレベルは関係なく、誰でも日本語を話したい人なら参加できるサークルです。インスタグラムや私が住んでいるシェアハウスの LINE グループでお知らせをしました。日本語を勉強したい方は来てください。でも、誰もメッセージがありません。ああ、誰も来ないかもな。ちょっと心配しました。それを友達に言ったら、まあ誰も来なかったら、そこでカフェでコーヒーを飲んで、そこにいる人たちと話して帰ったら？と言われて、気持ちが軽くなりました。そう。私ね、ちょっとクソ真面目なところがありまして。でも彼女の一言で、ああ、そっか。まあ、誰も来なくてもいいか。そう思いました。でもその日ね、私の住んでいるシェアハウスは、いくつか、ハウスがね、あるんですけれども、その別のシェアハウスに住んでいる、フランス人の方たちが来てくれました。2人来てくれました。一人は初級で、もう一人の方は上級者です。もうほとんどペラペラでした。初級の方はちょっとね、まだ会話するのは難しいんですけど、もう一人の方がフランス語で、まあ、助けていましたので、まあなんとかね、三人で楽しく会話をすることができました。この日本語のサークルは、毎月1回または2回で、まあね、もう料金は今のところはもう無料でやろうかなと思ってます。まあこれをね、聞いている関西に住んでいるあなた、それか日本語で会話したい旅行の時に、まあ日本に来て、日本の関西の神戸に来て、ああ、日本語で会話したい。ミカ先生のサークルに参加したいっていう方はメッセージくださいね。さて今日のテーマは外国語を勉強する理由です。皆さんは、これを聞いている皆さんは日本語を勉強していますよね。私は韓国語と英語が話せます。まあでもね、韓国語はもう10年以上前、韓国で勉強しました。もう今はね、もう全然使いません。残念ですけどね。でも、やっぱりまだか、あの、簡単な会話はできるかなと思います。英語はですね、6年前、フィリピンのセブで勉強しました。まあ日本では、私の時代は中学校から高校まで6年間、英語を勉強しますから、フィリピンではもう一度勉強をしました。ですから2018年ですね、6年前に英語をもう一度勉強して、それからまあずっと英語を勉強していますけど、最近はね、ちょっとね、これは言い訳、エクスキュースなんですけれども、もうね、日本にいると全然英語使わないんですよ。本当にね、悲しいぐらい使わないです。なので、英語をね、勉強するモチベーションがもう下がっています。ちょっとね、最近どうしようかな。ちょっと困っていますね。まあそんなことは置いておいて、今日はね、私がどうして外国語を勉強するのか、 その理由と、私の、今のですね、勉強方法について話したいと思います。今私は、一応英語を勉強していますので、英語について話したいと思います。その前に、どうして英語を勉強しますか？その前にですね、私と英語の出会いについて話します。私は子供の時から、ハリウッド映画が好きでたくさん見ていました。お母さんが、映画が好きでよくレンタルビデオショップに行ってビデオをたくさん借りてきて、それを一緒に見ていました。ですから映画とかね、ハリウッドスターがもう好きでしたから、英語をね、自然に好きになりました。でもね、そういうね、映画とかそういう音楽とかね、文化は好きなんですけれども、もう学校の英語はね、もう死ぬほど嫌いでした。死ぬほど嫌いってすごい表現ですけども、それくらい嫌いでした。それは皆さんもね、多分知っていると思いますけど、日本の英語教育はもうほとんど試験にテストに合格するためのものだからです。もうね、会話のためじゃないです。だって日本で英語で会話しませんから。もう日本語オンリー、もしくはもうカタカナ英語オンリーの世界です。で、私ね、今でも覚えていますけど、高校生の時に、イギリス人のキーレンとアメリカ人のオーブリーという、ALT の先生、アシスタントラングエッジティーチャーですかね。ALT の先生がいたんですけどね。で、彼らがアメリカとイギリスの歴史を教えるっていうね、授業がありました。でも、なんか教えるって言っても、彼らはアメリカとイギリスの歴史の本を読むだけなんです。で、私たちはそれを聞くだけなんですよ。もうね、もう、その授業がもう、くっそつまんなくて、もう泣きたいくらいつまんなくて、もうね、その時に我慢できなくて、英語の勉強をやめてしまいました。あ、もう私の人生に英語はいらない。そう決めてから、それから2018年まで、だから多分10年以上、英語とさよならをして生きてきました。もう英語はもう全然やりませんでした。それがね、いろいろあって、フィリピンでもう一度英語をね、勉強を始めたんですけれども、その時は3ヶ月間、集中してね、勉強しました。その時はね、もうやっぱり全然話せませんから、1日10時間ぐらい勉強していましたよ。フィリピンにいたのに ほとんどね、ビーチに行きませんでした。もったいないでしょ。でもね、一日10時間勉強しても、それでもね、もう英語が全然話せなくて、もうね、もう泣きながら勉強しました。はい。それでね、今6年経ちました。で、今は、これを聞いている人が英語を話す、皆さんは英語を話すのかちょっとわかんないんですけれども、皆さんが英語で話した時に何を言っているのか、60%くらいはわかるようになりました。まだ全然100%なんてまだまだです。でもね、今でもね、英語で話すのは、楽しいんですけど、やっぱりね、疲れますね。すいません。でもね、皆さん、すっごい喋るじゃないですか。ね。で、日本人ですから、なんかね、やっぱり皆さんの話す会話のスタイルと日本人の会話のスタイルってね、やっぱり違いますからね。私は日本人ですから、どうしてもね、皆さんの話をね、黙って聞いてしまうんですよね。 だからそれでちょっと疲れてしまいます。まあ、それは置いといて、はい、ちょっとね、話がそれました。私が外国語、英語を勉強する理由。一つ目です。アジア人にとって英語は仕事になるからです。英語が話せると、外資系企業っていうのは外国の会社なんですけれども、外国の会社で働くことができます。あと、いろいろな仕事ができるようになります。で、いろいろな、なんていうんですかね、可能性、ポッシビリティが広がりますよね。だからそれだけ英語っていうのは、こう、パワーのある、アジア人にとってはパワーのある言語なんですよね。あと二つ目。私はなんか昔ですね、外国のホテル、まあこれも外資系って言いますね。外資系ホテル、外国のホテルで働いたり、ベトナムにいた時は、外国人と一緒に仕事をしました。その時、英語を使って仕事をしていました。で、そうですね。時々ね、外国人の人たちと、英語で、喧嘩をして、で、何回も負けました。で、まあ、私がね、英語があんまりできないから負けるんですけど、で、英語ができないっていうことは、なんでしょうね。相手に、まあ、例えば私は、英語ができないから、相手に怒鳴られたり、馬鹿にされたり、舐められたり、することもありました。で、もうそれがすっごい悔しかったですよね。なんでしょう。言葉ができない。大人なのにですよ。大人です。でも、言葉ができないっていうだけで、もうこいつはもう何もできない馬鹿だと思われる。ですよね。でもこれは本当事実です。本当に。で、その時にやっぱりね、すっごい悔しい気持ちを何回も味わいました。ですから、でもそれは逆に、もうそれはネガティブなことだけじゃなくて、それはもう逆に私の英語をね、勉強する。いや、絶対あいつらに今度は勝ってやるっていうね、勉強するモチベーションになっています。三つ目。あとは、まあ私はプロレスとかね、音楽が好きです。で、その好きなアーティストとかのね、言っていることとか、あと歌詞をね、理解したいです。だから、英語を勉強しています。だから、私が英語を勉強する理由、まあ、仕事のため、趣味のため、やっぱりその、ちょっと悔しかった思いがあるため、まあそういう、三つの理由があります。まあ、ただね、さっきも言いましたけど、もうね、だからといってね、もうずっとずっと英語をね、勉強し続けると本当に大変なんですよ。で、皆さんもそうでしょう。日本語好きですけど、もうずっとずっと、日本語ね、やり続けるってやっぱりかなり大変ですよね。で、まあ私もちょっとサボっていまして、ちょっと前はね、単語帳、ボキャブラリーの本ありますよね。単語帳をね、なんかもう一生懸命やっていたんですけど、なんかね、やっぱりこう勉強ってなると嫌になっちゃうんですよね。もう、やっぱりつまんなくなってやめてしまいました。この勉強法はね、ちょっとうまくいきませんでしたね。でもね、もうね、前よりかはね、ちょっと一生懸命最近勉強してないんですけれども、まあ、特に午前中ですね、午前中に10分だけはやる。それは決めています。で、もしね、時間があったり、今日はやるぞってやる気があるときは、まあ、1日に30分を2回、勉強します。だから、合計で1時間ですよね。あとは、週1回、私はキャンブリーという英語のオンラインレッスンを受けています。私は好きな先生が何人かいます。皆さんは好きな先生が何人いますか？で、私は好きな先生を分けています。例えば、今週はビッキー先生。 来週はサラ先生みたいにして、先生を週ごとに分けてレッスンを楽しんでいます。なぜかというと、同じ先生だと飽きるからです。私はとっても飽きやすい性格です。あと、例えば、音楽とか文化とか、私が好きなものについての記事を読みます。それから、英語の先生にその記事を読んでもらって、録音するんです。で、その先生の録音を聞いて、シャドーイングしたりしますが、まあこれもやる気がある時ですね。だから好きなものがある。例えばその言語で好きなものがある。例えば皆さんだったら、日本のアニメとかですね。まあ、それ以外にもいろいろあると思いますが、やっぱ皆さんの好きなものっていうのが大事です。あとまあ、それでもね、ああ、もう何にもしたくないっていう時もありますよね。でも、何にもしたくないっていう時も、私は一応英語を聞きます。やっぱり何にもしないと、罪悪感？ギルティーですか？罪悪感湧くんですよね。だからもう例えばですよ、私だったらお酒を飲みながらプロレスを見るんですけど、まあプロレスを見るときに英語のコメンタリー解説で聞きます。何を言ってるか分かりませんけど聞きます。あとはそうですね、まあ英語のポッドキャストとか音楽も分からなくても聞きます。時々ね、その音楽を聴いて、あ、この単語知らないな、この表現いいな、知らないな、そういうのがあったらちょっとメモします。で、後でもう一回そのメモを見たりして覚えるようにします。そしたら勉強じゃないので、覚えやすいです。まあ、とにかく、語学の道、外国語を勉強するっていうのはもう大変です。もう時間がかかります。それは当たり前です。で、これを聞いてる皆さんは、日本語なんてマイナーな言語をね、勉強していますからね。それはもう、時間がかかって当たり前です。でもね、皆さんに言いたいです。皆さん本当に日本語を勉強してくれてありがとうございます。それは本当に私だけじゃありません。皆さんのね、先生たちとか、本当にそう思ってると思いますよ。本当に日本語を選んで勉強してくれてありがとうございます。で、とにかくね、ゆっくりでもいいですから、前に進む、前に進む。これが大事です。ね。まあ、このね、ゆ、あの、YouTube じゃないや。ポッドキャストもね、皆さんのね、ちょっとでもなんかこう、役に立てればとっても嬉しいですね。これは個人的に思いますが、語学っていうのはもう YouTube だけとかインターネットだけとかでは話せるようにならないと思います。まあやっぱりね、ある時にもう集中して、本当にちょっともう集中して勉強しないといけない時があると思います。まあでもそれはね、人それぞれですけれども、まあとにかくね、5分でも10分でもいいから、皆さんの生活に日本語やその他の言語を取り入れる。生活に言語を取り、日本、あ、すいません。生活に日本語を取り入れる。それを習慣、ハビット、習慣にする。それね、私も大変ですけど、英語でそれを、やっていますから、大変ですけどね、皆さん、楽しく、もうとにかく楽しくやりましょう。頑張りましょう。まあ、無理しないで頑張りましょう。さあ、今日は、私が、外国語を勉強する理由について話しました。じゃあ、また会いましょう。バイバイ。